それでは時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは報告事項に入ります。第4期高崎市耐震改修促進計画案に関するパブリックコメントの実施について説明をお願いします。建築指導課長。
はい。第4期高崎市耐震改修促進計画案に関するパブリックコメントの実施についてご報告いたします。この計画は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、高崎市内の建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るため、具体的な目標を設定し、その目標達成のために必要な取り組みを定めるものです。第3期耐震改修促進計画の計画期間が今年度末をもって終了することから、今年度第4期計画を策定しておりましたが、この度案がまとまりましたので、広く市民の方々からご意見をいただくためパブリックコメントを実施するものでございます。それでは計画の概要につきましてご説明いたします。資料2ページ目の第4期高崎市耐震改修促進計画の概要案をご覧ください。まず1、計画策定の背景についてですが、平成23年3月に発生した東日本大震災を踏まえ、建築物の耐震化を強力に推進する必要があることから、平成25年に建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正を行い、市町村が計画を策定する場合の計画事項等が法定化されております。2、計画の目的と位置づけについてですが、国の基本方針と群馬県耐震改修促進計画を踏まえるとともに、本市の総合計画および地域防災計画等の地震防災に関わる計画との整合を図りながら、市内の建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に推進していくことを目的として、令和12年度までの5年間を計画期間として策定するものでございます。3、対象建築物についてですが、住宅耐震改修促進法の対象建築物および法対象外の私有建築物で災害時の拠点施設としての機能を確保する必要がある防災活動拠点施設を対象としています。4、耐震化の現状と目標についてですが、住宅は現状の 88.9% の耐震化率を 95% とすることを目標とし、多数の者が利用する一定規模以上の建築物は現状の 93.4% の耐震化率を 95% とすることを目標とし、耐震診断義務付け対象建築物はまだ耐震化が確保されていない残りの2棟につきまして、引き続き耐震化を促進していくことといたします。5、耐震化を促進するための施策についてですが、建築所有者が自ら取り組むべき問題として、自助努力により耐震化を進めることが重要という基本的な考え方のもと、耐震化を行いやすい環境の整備や情報発信、負担軽減のための制度創設など必要な取り組みを総合的に推進します。具体的にはインターネットなどを活用した周知啓発活動を行うほか、耐震化の促進を図るための補助事業等の実施や耐震相談会の開催、耐震改修促進法や建築基準法による指導、ブロック塀等の安全対策を図るなどの施策を引き続き行ってまいります。6、その他建築物の耐震化促進に関する事項についてですが、定期報告制度との連携や事業を通じた耐震化などにより耐震化の促進を図ります。続きましてパブリックコメントの実施概要でございますが、恐れ入りますが資料1ページ目建設水道常任委員会資料にお戻りいただきまして、中ほどにございます2、パブリックコメントの実施概要をご覧ください。資料の公表および意見の提出期間についてですが、平成8年2月4日水曜日から平成8年2月27日金曜日までを予定しており、公表場所については市ホームページのほか記載の通りとなっています。 意見の募集方法でございますが、郵送、電子メール等で行います。周知につきましては、広報高崎や市ホームページ等で行う予定でございます。最後に3、今後の予定についてですが、パブリックコメントにより提出されたご意見を踏まえて、計画案の修正等を行うこともございます。また、実施結果につきましては、3月開催の建設水道上に委員会において報告をさせていただき、その後3月末までに策定したいと考えております。以上、簡単ではございますがご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。三島委員、
ちょっと何点かお伺いしたいんですが、ちょっと最初にですね、説明のペーパーの4の耐震化の現状と目標、この緑色 の頭書きある表ですね。で、耐震診断義務付け建築物の耐震化で残り2棟ってなってるんですが、この2棟とは何を指しているのかお答えいただけたら、今そこに資料があればお答えいただきたいんですけれども。
建築指導課長。
はい、耐震診断義務付け建築物の残り2棟でございますが、1棟は浜川体育館、もう1棟は時和町にございますセントラルハイツでございます。以上でございます。
はい、三島委員。
はい、具体的にありがとうございます。公共の施設と民間の施設、セントラルハイツはかなり以前から言われているのは存じ上げております。できるだけ早く耐震化をしていただきたいんですが、で、17ページに、あるご覧いただいてですね、改正案の、多数の者が利用する一定規模以上の建築物の耐震化の目標が設定されているんですけれども、私有施設については 100% となっています。確かこの 100% の目標値を設定したのは、平成27年ぐらいまでにはもう小中学校がすべて耐震化が完了した後に作った第2期計画からずっと目標 100% で、第2期計画が28年からのものなので、もう今年は平成で言えば38年、もう10年間ずっと 100% と言っていながらなかなか進んでいない現状があるというふうに感じています。私はこの件に関してはこの県水の常任委員会や他の一般質問等を通して常に指摘をさせていただいているんですが、高崎市地震が少ないというのは決して なんていうか簡単に考えてはいけないことで、事実深谷断層の延伸した部分が南和田小学校の体育館の地下に活断層が走っているということも存じ上げておりますし、首都直下地震が起これば何があるかわからないというのが高崎市だと思います。で、そうした中で、この表にある、私有特定建築物の非耐震の10棟、具体的な名前で、多分おそらく先ほどの浜川も入ってくるのかなと思いますが、具体的にその10棟のお名前を教えていただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、耐震化が必要な10施設につきましては、中央公民館、青年センター、新町支所、中央体育館、心身障害者体育センター、吉井体育館、浜川体育館、老人休養ホームロースユースゲ、吉井文化会館、春名湖アーティストレジデンスの10施設でございます。以上でございます。
三島委員。
今の10施設もう皆重要な施設であります。で、浜川に関してはサブアリーナは済んだというふうに聞いておりますが、今のお話ではメインアリーナという解釈でよろしいんですか。
建築指導課長。
はい、その通りでございます。
三島委員。
それでですね、前々から申し上げております、実は 先日1月23日で高崎市と私の地元新町が合併して20年経ちました。で、その当時に合併協議で徹底的に議論して、お願いをしてあった新市建設計画の、事業として新町支所の建て替えというのがずっと載っています。で、第5次総合計画にも載り、第6次に引き継がれているという中で、そのままずっと耐震改修もせずに放置されている状態が今日まで続いていることを非常に憂いています。で、この 10個の、施設、もう4期計画の期間これから5年ということですけれども、果たしてこの5年間でこの10棟に関して、 もちろん中央体育館は現在使われていないとはいえ、あの建物が倒壊した場合周辺に及ぼす影響は非常に大きいと。またあの中央公民館に関しても移転がどうのと言ってますけれども、ただ東口の再開発が物価高騰等のことも考えてまだ本組合にまで移行していない、さらには湯菅のレイクサイドに関してもあのまま放置されている。しかも目の前に春中温泉湯菅があって、さらには先般板橋区の施設を頂戴してですね、あそこは集客施設ということで人が集まる、そのすぐそばにいつ崩れてもおかしくないような建物が放置されていることは非常に問題があると思うんですが、そのあたりこの5年以内の耐震化か建て替え、これが完了するというふうに解釈していいのか、10年間 100% としておりながら実現したのは労使会館のみです。でそういった意味では今後どうするのか、かなり具体的な考え方が必要だと思いますけれども、まあ、市長がここにいらっしゃらないんですが、ぜひともお答えいただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、これらの私有建築物については施設を所管する各部局とも連携し、将来的な施設の活用方法なども十分に検討した上で、技術的な助言や支援なども積極的に行いながら引き続き耐震化を推進していきたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ毎回そういう答えですよね。もう10年前も同じ答えでしたよね。私が言いたいのが、例えば、ね、柴崎にあるハーモニーの心身障害者の体育センター、これ体育館ですよ。でもしかも心身障害者ので、そういう逃げるにも逃げられない子たちが利用する施設がこのままにされていることは本当に大きな問題だと思います。これは3月定例会中の本常任委員会等々でも指摘をさせていただくつもりですが、やはり予算をつけないことには耐震計画、きちっとした予算をつけないことには前に進まない。いつまでも放置しておけばいい、解体費が高いからいいやいいやじゃなくて、やはり危険が伴うものを優先順位をつけて、案の定アーティストレジデンスの、この間3000数百万円の補正予算通しましたけれども、木造の方は崩れ落ちるかもしれないと言ってね、ただでもらったからいいんじゃないよと、やっぱり崩れ落ちるかもしれない、雪で崩れる可能性があると言って数千万をかけて解体したという経緯もあります。そうなってからじゃ遅いので、ぜひともですね、この今期新しい耐震計画をパブリックコメント取りますけれども、市民の方からいろんな意見出るかもしれませんが、議会の私たちの意見も市民の意見ですので、ぜひともそういったことを加味してこの計画を進めていただくように強く訴えて終わります。
他にありませんか。
なし、
はい、なければ本件を終結いたします。次に都市計画道路の見直し方針素案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。都市計画課長。
はい、それでは都市計画道路の見直し方針素案に関するパブリックコメントの実施結果についてご報告申し上げます。お手元の資料をご覧ください。このパブリックコメントにつきましては、資料の公表および意見の提出期間を令和7年11月4日から11月28日までとして実施したものでございます。意見の提出状況でございますが、電子メールにより1名の方から1件のご意見を頂戴しております。続きまして意見の概要につきまして1ページの資料をご覧ください。いただきましたご意見につきましては、都市計画道路全般に対するものであり、見直し対象路線に関するものでないことから、今後の道路整備の参考とするものといたしました。従いまして、この度の見直し方針の修正はございません。委員会資料にお戻りください。今後の予定でございますが、パブリックコメントの実施結果につきましては、市民情報センター等記載の場所において公表してまいります。また本見直し方針につきましては、今後予定しております高崎市都市計画審議会において報告させていただいた後に、市ホームページにおいて公開してまいりたいと考えております。さらに今後、都市計画法にのっとった住民への説明や計画の縦覧等を行い、丁寧に都市計画の変更手続きを進めてまいります。以上、誠に簡単ではございますがご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。 なければ本件を終結いたします。次に群マースのサービス開始について説明をお願いします。都市計画課長。
はい、それでは群マースのサービス開始につきましてご報告申し上げます。お手元の資料をご覧ください。群マースはデジタル技術を活用し、公共交通の利便性向上と運行事業者の負担軽減に寄与することを目的として、令和5年3月に群馬県が運用を始め、県内への普及を目指している新しい交通サービスでございまして、この度、本市におけるサービス開始の協議が整ったことから、令和8年2月2日に運用を開始する旨、ご報告させていただくものでございます。主なサービスにつきましては、記載のとおり4点で、まずぐるりんバスを含む市内路線バス、ぐるりんタクシーの位置情報をスマートフォン上で確認することが可能になります。2つ目に遅延情報を含めた目的地までの最適な移動手段をスマートフォン上で提案いたします。また検索した移動手段に対して利用できるチケット等があればスマートフォンから購入することも可能となっております。3つ目につきましては、交通系 IC カードとマイナンバーカードを事前登録することで、65歳以上の方のバス利用時の運賃が自動で常時2割引きになります。最後に、障害者や免許返納者に対して、バスやタクシーの運賃として利用可能な群マースポイントが付与されます。以上が主なサービス内容となります。続きまして、次のページをご覧ください。群マスの登録にあたりましては、スマートフォンでの登録作業が必要になります。また、敬老割引などでは、マイナンバーとの連携作業も必要となりますことから、登録のお手伝いやサービス内容について説明させていただく出張登録相談会を、記載の会場で、実施いたします。さらに今後、運用を所管する市民部地域交通課では、電話での相談のほか、常時登録支援を実施してまいります。このほかご要望に応じた登録相談会を実施する予定もあり、丁寧な普及活動に取り組んでまいりたいと考えております。群マスサービスの開始の周知につきましては、2月1日号の広報高崎および市ホームページに掲載するほか、別店のチラシを毎個回覧させていただきます。以上、誠に簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。中村委員。
すいません、ありがとうございます。広報の仕方なんですけれども、2月1日の、広報高崎ということで、お話しいただきましたけれども、スタートがもう2月2日から、高崎駅で、登録業務が行うということなので、もう少し早い段階で周知をしていただけないかなというのを、ちょっとこちらを見て感じました。所管の方は地域交通課ということなので、今後、地域交通課と連携していただいた上で、例えば、高崎で行っている公式ラインなんかもございますので、もう少し早めにその、周知をする方法ができるんじゃないかなと思っております。であと、今後のことについても、長寿センターとか、市役所、支所でも行っていただきますけれども、もう少し小さい範囲で、例えば、公民館とか、そういったところも含めてですね、地域交通課と連携していただきながら進めていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
いいですか。はい、他にありませんか。じゃあ、よ、はい、はい、ほ、
質疑にしない
ね、他にありませんか。はい、三島委員。
はい、ちょっとごめんなさいね。そもそもこの群マスのサービス、高崎市での2月2日からのスタートということなんですが、群マスのシステムで、今回高崎でやるサービス以外にもいろんなサービスがあるのかなと思うんですが、そもそも論で大変恐縮ですけど、この群マスとは何ぞやというのをちょっと分かりやすく教えていただきたいと思いますが、お願いします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。 このマースの制度でございますが、移動を所有からサービスにといった概念のサービスで、スマートフォンを活用してさまざまな移動手段を切れ目なくつなげ、自家用車を持たなくともストレスなく移動ができる社会を目指した交通サービスでございます。このグンマースにつきましては、群馬県がこのマースの概念をもとに令和5年3月から開始したスマートフォン向けのオリジナルのサービスで、検索、予約、決済をスマートフォン一つで完結し、交通系 IC カードとマイナンバーカードを連携させることで、属性に合わせた自動割引などが行えるものでございます。以上でございます。
島委員。
となると、そのもっと他にいろんなサービスがあるけれども、今回高崎市はこの4つのサービスを2月2日からは、スタートしますよっていう話で、今後さらにサービスが拡充していくっていうことも考えられるんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。この群馬スですね、2月の2日に導入をさせていただきますが、またこの後さまざまなシステム更新ですとかが予想されておりますので、その際に新たなサービス拡充というのも検討してまいりたいと考えております。
三島委員。
もうこういうキャッシュレス時代、ほとんど私も高齢者ですけど、来ています。非常に便利なサービスですので、利便性の高い、使い勝手のいいものにしていただくように要望しておきたい。でそれ、先ほど中村委員からですね、もう少し周知徹底をということで答弁はなかったんですが、やはりスマホを使う若い世代たちも通学とかで、いわゆるバス等々を使うわけですので、ぜひともそういった世代にも徹底した周知をする必要があるのかなと、ぜひ登録していただきたいということで、当然高崎市の LINE とか Facebook、Instagram などでの情報ツールでの発信をもうすでに行っているのか、これからする予定なのか。でアナログの説明会を見ると、みんなウィークデーの昼間なので、働く世代に関してはちょっといけないかなという気がしますので、ただ広報高崎に書いたからといってみんながみんな認知できるという回覧板もなしです。なかなか難しいので、せっかくいいサービスをするのであれば、徹底した広報事業を展開する。当然地域交通課等も たまたま所管が群馬市の所管が都市整備部ということでご説明いただいているんですが、地域交通課等もよく相談しながらやっていただきたいんですが、どんな感じでこれから進めていきますか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。市民の皆様への周知の方法でございますが、資料に記載してございます広報高崎への掲載や、チラシの舞子回覧のほか、市ホームページで、サービス内容の詳細を周知するとともに、委員のおっしゃる通り、サービスの開始に合わせてですね、LINE や Facebook、X などの市公式 SNS を活用した周知の方も積極的に行ってまいりたいと考えております。また今後の周知活動につきましては、所管する地域交通課ともよく相談しながらですね、幅広く対応してまいりたいと思っております。以上でございます。
三島委員。はい、はい、中村委員。
すみません、一件ちょっと聞き忘れちゃったんですけど、一番最後のこの高崎市版の群馬スポイントっていうのがあるんですけれども、これはあれですか、免許返納者に対しての利用可能な群馬スポイントっていうふうになっていますが、ポイントの付与っていうのはどのぐらいを考えているとか、今返納している額があるかと思うんです、返納したときにいただける金額というか、あるかと思うんですけれども、同等額なのか、スマホになったのでちょっとそのポイントがプラスアルファになるのか、ちょっとそこら辺がわからないんで、もし分かれば、地域交通課の所管かもしれないですけど、すいません、教えていただければと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。今回の群馬スポイントの付与でございますが、基本的には今現在地域交通課で行っている運転免許証自主返納奨励事業、また障害福祉課所管しております福祉タクシー、こちらのタクシーチケットの交付と同じでございます。具体的に申し上げますと、運転免許証の自主返納の奨励事業につきましては、グルリンですとか、吉井バスの回数券を6000円分、交付をしているというものでございまして、福祉タクシーにつきましては、タクシー券の初乗り運賃24回分をスイカライト5000円分で3枚分、 配布等をしているということでございます。グマスの運用の開始にあたりましては、当初はこの制度をですね、そのまま引き継いだ形の運用というふうに考えております。以上でございます。
中村委員、
はい、ありがとうございました。制度を引き継いだということなので、今後またそういったなんていうんですかね、ポイントというふうになりますから、またその見直しなんかもまた含めて、地域交通課とまた今度所管が多分違ってくると思いますけれども、はい、今後の課題かなと思っております。はい、ありがとうございます。
はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に、住ヶ丘飛行場跡地土地区画整理準備組合の設立について説明をお願いします。都市計画課長。
はい、それでは堤ヶ丘飛行場跡地土地区画整理準備組合の設立についてご報告申し上げます。お手元の資料をご覧ください。堤ヶ丘飛行場跡地につきましては、最先端技術が集積する新たな拠点を整備し、本市のみならず群馬県全体の経済の飛躍的発展につなげていくことを目的に、現在跡地の活用に向け国や県との協議調整や環境影響評価など各種手続きを進めているところでございます。このたび令和8年1月24日に関係地権者の皆様のご同意により土地区画整理準備組合が設立されましたのでご報告するものでございます。本準備組合につきましては、関係権利者の合意形成を図り、事業の推進に関して今後各種手続きを行っていく予定でございまして、本市といたしましても準備組合の皆様と協力し、事務局として引き続き堤ヶ丘飛行場跡地の活用に向けた調査検討を進めてまいりたいと考えております。以上、誠に簡単ではございますが報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。青谷議員。
一つ聞きたいんですけど、この地権者数343名となっているんですけど、この組合に入るというのは全部が入っているんでしょうか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。組合、1月24日に、地権者様の総会を開かさせていただきまして、総地権者数が343名、ご出席いただいた方が198名、おられまして、事務局委任に、事務局委任という委任状を提出された方が86名でございます。当日ですね、規約の制定を含めまして、この会の過半数の同意が得られれば規約が成立するというふうに定めておりましたので、地権者の皆様、343名の皆様にですね、対しての組合という形になっております。以上でございます。
青谷議員。
全部が入るというようなことになってるんですけど、みんな居場所とか何かをみんなもう分かってるんですかね。
都市計画課長。
そうですね、連絡先等は把握しております。はい、以上でございます。
はい、青谷議員。はい、他にありませんか。横田委員。
はい、土地区画整理事業を進めるにあたって、以前、示されたスケジュール通りが進んできているのかなというふうに思います。で、何点か確認したいんですけれども、昨年7月に設立された発起人会を中心に、市がこうフォローしつつ、準備組合が設立されたというふうに認識しておりますが、準備組合設立の承諾にあたって、地権者の仮同意を9割を目標ということにしていたというふうに思うんですけれども、地権者343名に対して、人数と割合はどうだったかお聞きしたいというふうに思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。堤ヶ丘飛行場跡地の活用につきましては、昨年7月に、区域内全体の地権者の皆様を対象とした、説明会を開催し、今後新たなまちづくりを柔軟に推進していくため土地区画整理の手法で進めていくことについて、ご了承をいただいたところでございます。この度の準備組合設立の同意状況でございますが、 地権者様343名のうち317名、約パーセントにしますと 92.4% と極めて高いご同意をいただいたところでございます。なお残りの地権者の方につきましては、期日までにご返送がなかった等が主な理由でございまして、今後おのおののご意向の確認をするなど丁寧な対応を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、多くの方がこの組合、準備組合の、設立に承諾をしたということが分かりました。残り の, まだ確認ができていない人たちに対してもですね、しっかりと丁寧に確認していただければかなというふうに思います。で、その準備組合なんですけれども、土地区画整理法に基づいて、スケジュール的にはですね、令和9年度末までに、本組合 の, 設立を目指すということだというふうに思います。で、ご説明の資料のところの設立の目的の中に、事業に関する調査検討を行うとともに、関係権利者の合意形成を推進していくというふうに記載されておりますけれども、もう少し具体的にこの準備組合 の, 今後の役割だとか運営について教えていただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。準備組合は将来的な土地区画整理組合の設立認可を目指し、その準備を行うための組織でございます。主な役割といたしましては、1つ目として地権者の合意形成、2つ目に調査検討の実施、そして3つ目に本組合設立への手続き、これらを着実に進めていくことでございます。なお、この2つ目の調査検討の実施につきましては、特に本市が事務局としてその主な役割を積極的に担ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、すいません。いろいろ役割は多岐にわたるのかなというふうに思います。市が準備組合の事務局として、こう円滑に進めていただけるようにお願いしたいというふうに思います。全体的なスケジュールでは、令和10年度から、土地区画整理事業開始に向けて並行してですね、市街化区域編入手続きであったりだとか、土地区画整理事業業務代行者の選定、等も、進めていくというふうには思うんですけれども、約2年間というところになりますが、事業開始に向けてさまざまなコンセンサスが必要になってくるかなというふうに思います。本組合設立条件は、開発区域に関わる権利者 の, 3分の2の同意が必要だということなんですけれども、これだけ大規模な事業でございますので、準備組合の設立のと同様にですね、多くの方のご理解とご同意が得られるようにしていっていただきたいなというふうに思います。課題も多いというふうには思うんですけれども、地権者や地域住民への説明も含めて、丁寧に進めていただくようお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。石間委員。
ちょっと今の横田委員の話で分かりにくかったので確認したいんですが、準備組合の地権者説明会、昨年の7月に行われたと。で、土地区画整理方式でやりますよということが決定して、で、その土地区画整理方式でやることに賛同した方が 92.4% っておっしゃったような気がするんですが、で、先ほどの、地権者会議ですか、これは1月24日に設立した設立会議、その時の出席者が198で委任状が86、284名、これは地権者の 80% ですよね。で、ここの参加者は過半数あれば設立するっていう、そういうルールの規約になってたんでしたっけ。だからちょっとここの数字がこと合ってなかったので、もう一回ごめんなさい、教えてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。そうですね、お待ちください。総会につきましては、準備組合の方で組織をいたしまして、総会につきましては準備組合の過半数の出席により成立するということでございます。で、議事につきましてはまた参加者の過半数で成立するという内容でございます。以上でございます。
三島委員、
まあ、じゃあその時に、準備組合を作ることにいいよという人が全員来たわけじゃなくて、その準備組合を設立するという 92.4% の賛同というのはどこの段階で得たんですか。
都市計画課長。
はい、この総会を開催する前にですね、仮同意書という形で書面で、いただいております。以上でございます。
三島委員。
それは分かりました、了解です。まあ、幾人かはうんと思っている方もいるのかなというふうな感想なんですが、それでちょっとね、教えてほしいのが、ここに関しては、まあ、高崎市の都市計画マスタープランで、まあ、この地域市街化区域にしますよと、したいと、それで、まあ、都市機能の誘導区域としてに編入して、まあ、副都心を形成するような、そういった町づくりをしていくんですよというふうにおっしゃっていましたけれども、まだそれが全く進んでいない、今白地青地の農地である場所で市街化調整区域である段階で準備組合はできるということですか。
都市計画課長。
お答えいたします。準備組合につきましては、将来的な土地区画整理組合の設立を目指し、地権者の合意形成や調査検討を行うための任意の組織でございます。従いまして、法的な認可を必要とする本組合とは異なり、市街化区域への編入前であっても設立が可能でございます。また市街化区域への編入時期や農林調整につきましては、現在跡地活用に向け国や県との協議調整を続けているところでございます。以上でございます。
三島委員。
そうなると、先ほどスケジューリング的なことを横田委員がおっしゃってましたけど、今令和8年の1月で、令和9年度末ってことは令和10年の3月31日まであと3年ぐらいで、果たして農林水産省の岩盤規制を突破してここが市街化区域になるという可能性はあるのかどうか、鋭意努力しているという答弁になるかもしれませんけど、これね、非常にね、厳しいものであるのは市長も存じ上げていると思うんですけれども、とにかくこの区画整理を進めるためには本組合に移行する必要があると、その本組合に移行する前にいわゆる農地転用をしなければならないっていうルールですよね。本組合は法定組合だから、基本的にはそこが農地である以上は区画整理なんかまかりならんってことになるわけでしょ。でその辺をちょっと説明していただきたいんですけど。
都市整備部長。
はい、私の方からちょっとお答えをさせていただきます。令和10年3月末までにですね、市街化区域編入ということで、我々はそこを目指してですね、今一生懸命努力をしているところでございます。委員おっしゃるようにですね、課題ハードルは大変高いものがありますが、あくまでそこの期日を目指して今、調整に、まあ、同じ答弁になってしまいますけども、努力をしているという状況でございます。以上でございます。
はい、三島委員。
今答弁になってないけど、要するに農地転用が終わらなければ本組合できないということでいいんだよね。いいんですよね。
都市整備部長。
農地転用につきましては市街化編入の後に手続きをすることになります。以上でございます。
三島委員。
じゃ市街化編入ができれば本組合が設立できるということですか。でその市街化編入をするためにはかなりハードルが高いということを今部長もおっしゃってたような気がしますけれども、まあ、いかんせんここの開発、すべて60数ヘクタールあるわけですけれども、非常にどうあるべきかというのはオール高崎の議論、私も一般質問等で指摘させていただいていますけれども、農地のあるべき姿、そこで工作をしていらっしゃる方も現実にいらっしゃると。でその中で、まあ、将来の後継者がいないから諦めざるを得ない方もいらっしゃるかもしれない。あらゆることを想定してさっきの設立には規約っていうのは自分たちで作るわけですから、半数の同意があればできるとかそういうものはね、できてしまうんですけれども、ただやはりその法定組合になればさらにハードルが上がると思います。でいずれにしても丁寧な、きちっとした丁寧な議論をしてですね、オール高崎市民の財産として地域の地権者の方だけのものではないと、群馬県にとっても非常に重要なポジションにあるんだということを再度認識していらっしゃるとは思いますが、改めて準備組合ができるできたのにあたり認識を改めていただいて、新たにしていただいて、この問題は非常に重要な問題であるということを私もこれから先ずっとずっと見続けて、ものを言い続けてまいりますので、ぜひともより良い方向に進めていただくことを強く訴えて終わります。
はい、 他にありませんか。
なし。
はい、なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。
はい、
兵頭副市長。
その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。